東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トビヤマシュンの Guess What Radio。この番組はナビゲーター飛山俊による一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなそんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。皆さんこんばんは、こんにちは、飛山俊でございます。いやー、もうクリスマスだってよということでね、もうサンタクロースナビゲーターの飛山俊が今日もお送りしたいなと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。もうね、早速なんですけど今日はね、またリスナーさんコメントいただけたんでご紹介したいなと思います。6回目放送の港未来についての回で、いただいたコメントです。ラジオネームお祈りさん、年内に彼女と横浜デートしてやったぜレポート楽しみにしていますということで、今日ねこのスタジオお台場にあるんですけどね、来る時も、カップルの人たちがね、イチャイチャしてました。横目で今日はスタジオに走ってきたぐらいなんでまだレポートはお届けできませんということで、さて番組では皆様からのコメントメールなどを募集しております。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス shun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしております。それでは飛山俊の Guess What Radio 第10回目放送、本当はクリスマスラブ始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ゴシップニュース。このコーナーでは今世界中で溢れてるゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。それでは最初のゴシップニュースはこちら。思い出したくもないトラウマ級のクリスマスエピソード。グーガールさんの記事からお送りしたいと思います。いやークリスマスだからって言ってもね、これも逆にこうトラウマ的な嫌なことが起こることもあるということで、今回はね男性編をお送りしたいなと思います。まず一つ目、旅行前に突然ということで、クリスマスは1泊2日の旅行を予定していたのですが、前日から彼女と音信不通になった。何度電話をかけても出ず、仕方なくホテルはキャンセルしました。後日彼女からごめん体調悪くてと連絡が来たけれど、 LINE くらいできたでしょ、キャンセル料も俺持ちだったし、さすがに非常識すぎて別れましたということでこれはね本当にもうご愁傷様でしたというねいやーでもどうなんですかね、なんかこのまあ本当にね実際体調悪かったかもしれないけど、まあちょっとね言ってほしいなっていうところですね。まあ LINE ぐらいできたでしょっていうね、まあよっぽど具合は悪かったんじゃないでしょうか。どうでしょうそういうことにしとこう。次、彼女が終始不機嫌。彼女と車でイルミネーションを見に行ったんですけど、まあいいじゃないですかねこれはね、なぜか終始不機嫌だったなんでだ足痛い、なんか飲むと聞いてもそっけない返事ばかり、意味がわからなすぎて俺もイライラしてきちゃって、せっかくのクリスマスだったけれどほぼ無言で終わりました。結局これ何が原因だったか分からなかったっていうパターンですね。いやでもなんでしょうね、やっぱ女性はねいろいろこうその時の体調とかもねあると思うんでね、もしかしたらそういうやつだったのかなっていう気もしますけど、どうでしょうかね。でもなんか言ってほしいですよね、一番こう何も言ってくれないのか分からないので、やっぱり今日はあんまり乗り気じゃなかったとかね、せめて言ってくれればまたちょっと違ってくるのかなっていう気がしますけどね。もう一個ぐらい行ってみましょうか、ね、かっこつけようとしたらということで、クリスマスだからと彼女と普段行かないような高級ディナーへ、お会計でかっこつけて俺が払うよと言ったのですが、なんとカードが使えなかったこれはちょっと残念。 所持金では足りず結局割り勘となりました、店員さんも彼女も嫌な顔一つしなかったけれど、だからこそより惨めな気持ちになったというか、あー俺ダサいなって思ったってあーこれはねちょっとねお気持ちをお察しします。僕もねカッコつけてよく女性のね方とか、まあお食事行った時にトイレ行ってくるっていうタイミングがあるじゃないですか。そろそろ行こうかみたいな時ね、ああじゃあ行ってきなよみたいな感じで送り出してこっそりこう会計をねするっていうのがちょっと私の中でステータスになってるんですけど、ただねたまにね前僕も同じようなことありましたね。カードでって言ったらすいませんカード使えないんですよってまあ結局ねその女性相手の女性の方がねトイレから出てきてしまって払ってるところを見られてしまったっていうね、ことがありましたねまあちょっと気持ちわかるなっていう感じですね。いやまあこれなトラウマって言ったら大げさじゃんって思うかもしれないですけどね、やっぱね男性っていうのはねいろいろこうなんとかねデートをね成功させたいんですよ。クリスマスだから特にね、この気持ちだけでもね、彼女、女性の方分かっていただければなって思います。あーでもなんかねもう話言ってるだけでちょっとお腹いっぱいになってきちゃうそろそろね2つ目いっちゃおうかな。うん、それでは次のゴシップはこちら。
最短で今からクリスマスデート。
アイカツさんの記事から。はい、そうです、今ね男性編をお送りしましたけど、今度ね女性編ということで、最短で今からクリスマスデートできる男の見つけ方大きなお世話っていう言わないでくださいね。はい、早速いきましょう。1、焦らない元も子もねえなっていう感じもするんですけど、クリスマスが近づいてくるとどうしようと焦ってしまう。それはねしょうがないこと。ただよく考えてみてください。焦ってるのはあなただけじゃないんです。クリスマスに予定がない男性もかなり焦ってます。そんなことないかなと思うけどね、なぜなら男性は女性よりもプライドが高い生き物なので、クリスマスに予定がないなんて許せないのが本音。表面上では平静を装っていたとしても内心はやっぱりショックなんですそうかなできれば彼女までとは言わないけれども女性と一緒にいたいと思ってますから、ということで、どうなんですかね。別に焦ってる人ってあんまり最近見ないですけどね。そもそもちょっと前までね、確かにクリスマスって言ったらもうなんかカップルの祭典みたいな風にね、なってましたし、今日もねそれがちょっとテーマだったりするんですけど、最近そんなことないでしょ。なんか家族とかね友達とかとで、ね、過ごす人も結構多いのかなっていう気がしますし、まあいろんな休みがねバラバラなね多様化してるじゃないですか。だからクリスマスだからね休みとも限らないしとか、まあいろいろありますよ。次、餌をまく歯とかいなみたいなね、すぐ始められることは彼氏がいない、クリスマスは予定がないと、会う人会う人に言っておくことですそれは逆に惨めになっちゃわないんですかねこれね。どうなんですか、なんか人必死じゃんみたいな風にね思われちゃうのもどうなんでしょう。かえってなんか逆効果な気がしますけどね。やっぱ人間っていうのは追われるとね逃げてしまうんで、なんかこう追っかけてきそうだなって思われたら引いてしまうんじゃないかなって気もしますけどね。まあ彼氏がいないやクリスマスは予定がないということを断るごとに口に出すといいのか、なんでそれをいいのかっていうと、まあ意外とね旗から見ていてあなたが彼氏がいるかどうかなんてわからないからですと。彼氏が当たり前のようにいると思われてるケースも結構多いです。まあ確かにこれはちょっとポジティブに考えたらそうかもしれないですよね。ただでもねあんまり言ってるとねやっぱイメージ良くないんじゃないかなっていう気がしますけどね。最後、出会いのチャンスを取りに行く。まあ次はねもう行動力ですということで、どうしようと、いくらコロナ禍だからといって自宅にこもりっきりではチャンスは減っていくばかり。クリスマスのデート相手を探している男性も出会いの場に出没しています。だからどんどん出会いの場に出ていきましょう。もちろんソーシャルディスタンスを意識しながらまあここはねちょっと今の、どうしてもね、仕方ないところなんですけど、まあマッチングアプリとかね、まあ合コンとかまあいろいろあると思うんですけど、まあどうしてもね行動力ね、やっぱりこう自分から動いていかないとね能動的に行きましょうっていうところなんでしょうね。まあ、ここまで実行すれば高い確率でクリスマスの予定は埋まるはずです、ということで、女性の皆さんまだ間に合いますよ。シングルの皆さん大丈夫ね、僕もシングル仲間、大きなお世話。いや以上ゴシップニュースのコーナーでした。メリーコマーシャル。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。 そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だってねえ、
どれほど人が進化しても多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
ゴシップニュース。このコーナーでは今世界中にあふれてるゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。今日のお題発表しましょう。今回はクリスマスはカップルの祭典の歴史をディグアウトということで、ダヴィンチニュースさんの記事からお送りします。そもそもね、日本におけるいわゆるお祭り的なねクリスマスっていうのは、いつから始まったかというと、案外古くてですね、実際は明治時代からということだそうなんですね。さらにイベントとして日本人がクリスマスを楽しむようになったのは1906年以降。なんでこの年かっていうと、日露戦争でですね、日本がロシアに勝ったからということで、そこからどんどんですね、熱狂的になっていき、1930年頃には大人のための友好クリスマスという一面が出てきたそうです。でその後も熱狂は続いていき、クリスマスの文字は一時期完全に消えたそうなんですが、終戦後すぐに、日本のクリスマスの子供のためのイベントというものに回帰したそうです。さあ今回ここからがね本題なんですけども、じゃあクリスマスは恋人と過ごすものというね、もうね定番になっておりますけれども、そういった概念というのはいつからなのかということなんですが、これがですね、実は1970年から80年代にかけて、若い女性から発信されたものだったそうです。それまでのクリスマスというのは男が金を払って女性と楽しく過ごす日だったそうです。まあこういうところのね男尊女卑が、日本ならではなんでしょうかね、出てしまっていたということなんですが、それが変化して女性の意向が強く反映されるようになったと。で、そのきっかけとなったのが雑誌アンアンとノンノね、もうこれもう時代を作ってきた雑誌と言ってもいいんじゃないでしょうかね。特にこう女性向けにね、いろんな文化を発信してきた、雑誌ではないかなと思うんですけども、そんなアンアンとノンノのクリスマス記事、見ていきますと、70年代には異国情緒あふれるロマンチックな日というふうに書かれていたりとかですね、あと80年代になるといよいよ恋人同士で過ごす日っていうのを前面にね、出されてきたというようになったそうです。そしてその決定打として紹介されているのが1983年のアンアンから、 女性からしっかりとホテルのベッドで朝を迎えたいといったような記事とか、クリスマスイブに一緒に過ごしたい、それも彼の部屋ではなく金をかけてきちんとしたホテルの部屋ということで、まあちょっとバブルね前にこうもうそういった機運が高まっていたのかなという気がしますけどね。1983年のアンアンね、もうこんな記事がもうてんこ盛りだったということだそうです。クリスマスは恋人の、イベントっていうのがねここでね確立されたということなんですよね。いやーそうですか。まあ最近ね、あの先ほどちょっと言いましたけど、最近はまあそんな恋人ね同士のだけのクリスマスっていう風にはなくなってきましたけども、まあ長らくねこっから長らくまあ恋人たちのクリスマスっていう感じでね言っていたかなと思うんですけどもね。まあでもやっぱこれ時代でしょうかね、これもね。うん、まあ、この恋人たちの祭典イベントみたいな感覚っていうのは、まあ恋愛を楽しみそして夢を見るこの時代の女性たちがまあ作り出したものだったということでね、あれから30数年もう40年ぐらいね経ってしまいましたけどね、まさかねこんなねコロナになってるなんて、この時のね女性たちを思いもしなかったんじゃないかなっていう気がしますけどね。皆さんいかがでしょうかね、今年のクリスマスどう過ごしましょうかね。ねやっぱお家でしょうかね。まあでももともとはねやっぱりどっちかっていうとこう家族でね、暖かく過ごすと、それもお家でね過ごすっていうようなものじゃないかなと思うんですけどね。毎年この時期になると最近はちょっとわかんないけどホームアローンね映画のホームアローンよくテレビでねやるんですよね、日テレさんあたりでね今年はやるんでしょうかね。ああいうの見てなんていうかほっこりするっていうのもいいんじゃないかなと、今年こそねそういうのがいいんじゃないかななんて思ったりしますけどね、皆さんはいかがでしょうか。もうねクレイジーケンバンドさんのねクリスマスなんて大嫌いなんちゃってもうねかけまくりたい、もうそんな今年のクリスマスでございますというわけで以上ディグアウトトークでした。エンディングへほうほうほう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
飛山俊の Guess What Radio エンディングでございます。今回でね10回目のゲストアットラディオでしたけどもいかがでしたでしょうか。一つ目のコーナーゴジップニュースでは、クリスマスデート失敗談男性編、そしてクリスマスデートに、行ける男性を見つける方法女性編をご紹介。二つ目のコーナーディグアウトトークでは恋人たちのクリスマスの歴史をディグアウトしました。さあもう一つコメントをご紹介したいと思います。ラジオネームニーナさんね、ありがとうございます。またいただきましたね。8回目放送のハロウィンの内容についてのコメントです。ありがとうございますニーナさん、メリークリスマス。ハロウィンの歴史、気にしたことがなかったので面白かったです。もともとはアイルランドが発祥の地なんですね。今年のハロウィンはおとなしく自宅で過ごしましたが、飛山さんは何して過ごしましたか、ということでありがとうございます。自分もねお家でしたね結局ねもう特に何もすることもなく、なのでね去年はね渋谷ちょうどたまたまね電車で、通るっていう機会があったんですけども、もう車内もね早速、コスプレの、お姉様たちが乗ってらっしゃいましたけどね、今年はもう逆に、家で過ごしましたという感じでした。まあ気持ちはねコスプレしてましたけどねニーナさんは来年のハロウィンはね、どうでしょうかね、来年こそはまたパーティーとかやるんでしょうかね、お楽しみにということでございますね。はい、というわけで番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど心よりお待ちしておりますよ。そしてツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID は、旬飛山ですね。はい、大文字で SHUN アンダーバー TOBIYAMA 旬飛山で検索してみてください。というわけで飛山旬の Guess What Radio 第10回目放送、本当はクリスマスラブ、これにて終了です。 ここまでのお相手は女性のサンタコスプレも嫌いじゃないよの飛山俊でした。 See you next time! バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.